DW レッスンの鈴木です。
森田です。
ダウトーク、この番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DW レッスンはオンライン、出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。
はい。
はい、ということでですね、今回はですね、
はい、
のっけからいただいたコメントから紹介していきたいなというふうに思っております、はい、というのもなんかこんなテーマでみたいなものをいただいてた部分もあったので、それを踏まえつつみたいな感じでできたらなみたいな感じですかね。
はい、
まずキューベースの新バージョンがそろそろ出るんじゃないっていう回ですね。
はいはい。
でキューベースのバージョンアップ1年スキップしましたからね、2年がかりのバージョンアップどうなって出てくるのか楽しみです。キューベースだけでは実現しない機能なんですけれども、コードトラックのコードとスケールを VST インストゥルメントや VST プラグインに渡す機能をつけた VST4 そろそろ欲しいですね。コードトラックとは別にバースやコーラスなんかを指定するトラックを追加して、これもプラグインに渡せるようになれば自動作曲系のプラグインとかその辺がいろいろと進化しそうかなと。うんうん、アンプルギターとか EG ベースや EG ピアノなんかもこれに対応してくれたらいろいろと楽になるのになぁと。 AI 系の EQ やコンプなんかも今何のコードなのか分かったらもっといろいろできたりしないかなとか、ハーモニーを自動生成するプラグインなんかも面白そうだしと。ディミニッシュやオーギュメントなんかにも対応できるコードを意識したシマーリバーブとかも面白そうです。あとライブの動機とかで使えるようにセットリストみたいなので複数のプロジェクトを並べて、複数のプロジェクトのプラグインとかをごっそり読み込んで、プロジェクトの行ったり来たりがあんまり時間がかからずにできるようになればライブでも使えるようになるかなと思いますね。 UI 周りの話で出ていましたけれども、ボタンの色を急に逆にされてもそれはそれで困っちゃいますね。今のに慣れちゃっているので慣れるまで大変かも。マルチウィンドウはマルチウィンドウで便利に使っています。MIDI トラックいくつか開いてあちこち移動しながらみたいなのができるなくなるのも困るし、これはキューベーススタジオバージョン1からこのスタイルでやってるので、基本的に MIDI なんかはオーディオなしの時代から何枚か開いて作業していることが多いです。なのでこれができない DAW は逆に困りますね。あとモノラルトラック、ステレオトラックの話を聞いてて思ったんですが、マクロ作れる機能が欲しいですね。テキストエディターのマクロ、キーボードマクロみたいな、これがあればモノラルトラックをステレオトラックにするなんてのも機能としてなくてもマクロで書けちゃうのかなって。モノラルトラックの一つ下にステレオトラックを新規作成&トラック設定をファイルに書き出して全イベントを選択、一つ下のトラックに移動、トラック設定を読み込んでモノラルトラックに移動してトラックを削除すればモノラルトラックをステレオトラックに変換できちゃうかなって。でこれを実際に操作した手順を記録してマクロに書き出して、あとはショートカットに割り当てておけばという感じで、今の枕は正直使いづらすぎて、すみません長くなってしまってこの話はキリがないですね。前に言ってた複数のオーディオインターフェースを束ねて入出力を増やせるアジオとか、スタインバーグの AXR40 は3つまで同じのをつなげば増やせたんで、これを異なるメーカーや機種でできるようにしてそれぞれのレイテンシーでタイミングを合わせてくれたらできるよねと思うんですけど、そうすればマイクは UR22C につないで、ギターはマルチエフェクターの USB 接続で同時に録音とかできるんだけどなと、ということですね。どうですか、堀田的には共感ポイントありました？
ちょっとね、多すぎていいわ頭が整理できてないでもマクロがいまいちっていうのはわからんでもないな。
そうですね。
USB、アジオ4は別にってか。
ああ、これか。あれですよ。
アジオじゃねえわ。相手なんだっけ、ごめんなさい。VST4 か。アジオの4じゃなくて、うんうんうん。そっちは、また増えちゃうと、なんかまた対応するしないとかで、なんか揉めちゃいそうだよね。
そうですね。
とかっていうのが、まあまあでもね、確かに言ってることは、でもすごくそうかなっていうのはあるんですけど。
Mac だとですね、機器セットっていうので、複数デバイスつかめるんですよ、うん、1個の仮想デバイスとして。
うんうんうんうん、
で、ユニバーサルオーディオのアポロシリーズとかってそれできませんでしたっけ？アポロシリーズだけでっていう、Windows 関係はちょっとどうなのか分かんないですけど。
僕はちょっと分かんないですよ、未確認ですね。使ってたことも。
なんか、そんなのできた気がしますね、確か。はい、続いて、インスペクターはコマンドをしながらクリックすると、他のを開けたまま開けます。閉じてしまうメリットもないので、単にクリックで開けたままにしてほしいですよね。あとはオートメーションの数値入力をその場所でやらせてほしい。もしくは上の情報ラインを別ウィンドウで出させてほしい。 それから下ゾーンのミキサー画面をロジックみたいにしてほしいのと、リージョン単位でのオーディオやミディのバウンスもロジックみたいに簡単にできるようにしてほしいです。内蔵プラグインはアンプシミを刷新してほしいですね。キューベース以外だとシンセとかの膨大なライブラリからの音色選びを AI が自動的にやってくれる機能とか、そういうユーティリティプラグインがあっても良いかと思います。それとドラム音源のプリセットを選ぶと、初めからエフェクトがたくさん刺さっていて、なおかつフェーダーやパンもある程度調整された状態で読み込まれるので、それもやめてほしいなと思いますってことですね。
うん、
できるらしいですよ。なんで Windows だとコマンドってことはコントロールキーですかね。
うん、なんつだね、コントロールになるのかな多分。
うん、でできるみたいですね、そういうことか。
うん
はい、
不勉強でした、申し訳ない。
いや、あれですよね、あのできることっていうのは割と調べられるじゃないですか。
うん、
これはできないよねって判断するのって超難しいなって思って。
うん、確かに
あのネットに情報がないだけかもしれないみたいなマニュアルで見つけられていないだけかもしれないみたいな。
それはそれもある気がする。
うん、難しいですよね、これないのかって、ないですよっていうのの言うこの難しさみたいな。
確かに、うん、そうだね、
はい、うん、はい。続いて、いつも楽しみにしています、はい、生楽器、弦楽器や管楽器の録音に関するエピソードや小ネタをお聞きしたいですことなんですけれども、
管楽器の録音か、いや
ありますか。
うちはもうだってなんだろう、ソフト側でしかやってないからな、そこの録音止まっちゃってないな。
うちも基本的にはそれを録音するときにはエンジニアさんがいますね。
うん、なので、うん、そこなんかいい、なんか変な、いい話ができたらなと思うんですけど、
ね、まあでも弦ぐらいはたまに取るかな、とごくまれに。とは言ってもかな、うん。まあ基本的にマイキングの基本としては、いい音するところに立てようねっていうだけなんだとは思うんですけれどもね。なんで、セクションなのかソロなのかによってだいぶ変わってくるかなとは思いますね、その辺、考え方が。
確かにね、うん、それはそうだよね、
うん、かなと思いますね、うんうん。キューベースのインプレイスレンダリング設定にステレオかモノラルの選択できると嬉しいです。
確かにステレオしかできなかったね、あの時あれ
でしたっけ。あとあれですよね、そのどこのバスというか経路のもの、プリフェーダーなのかをプリントするとかでしたよね、
うんうん、
確か設定項目としてある
のかな、なんて、うん。
続いて、いつも楽しく拝聴しております。家事などを行いながらゆるりと聞くのにちょうどいいので、ぜひ末永く続けていただけると嬉しいです。かっこ笑い。トークテーマですが、以前区画別のオーディオインターフェース等をされていたので、マイク、スピーカー、ヘッドホンなど初級、中級、上級、プロ用みたいな感じで聞いてみたいなと思います。あとは個人的にはお菓子の小話なども好きです。作業中にリフレッシュというか、ちょっとした癒し枠のレパートリーを増やしたいなと。作曲やミックスは作業中目も耳も使い、エンタメが嗅覚か味覚しかないので、エッシーさんやデザイナーさんとか作業中に音楽を聴いたり通話しながら作業していたりするのが時々羨ましくなります。かっこ笑い。食べ物は自分の咀嚼音で音が聞こえなくなる時があるので、お香やアロマなど嗅覚で楽しめるものが作業時の癒し枠マイブームです、ということですね。
確かに何かしながらってね、
向かないよね。そうなんですよ、音楽は本当に向いてない、
周りのものはどうしても、う
ん、今はあんまそういう切り口でやってないですけど、
うん、
ライブ配信とかも本当向かないと思いますよ。自分でやってて言うのもあれなんですけど、
うんうんうん、
集中しないとダメだし、なんて言ったらいいでしょう、喋れなくなるんですよね。あとやっぱスピーカー鳴らせないっていうのが結構致命的にきついっていう、っていうので結構確かに音楽は難しいっすね。
なんかながらでできないからな、なんかね、
なんかリネームしてるぐらいですよ。トラックをリネームしてる時ぐらい、あと書き出し中とか暇なのって他のことできるやつって、
なんかいわゆる事務作業みたいな感じだったらいいのかななんて思うんですけど ね、
そうです
ね、なかなか難しいですよね。まあでも慣れもあるのかな、そこね、もしかしたら。
いやでもあれでしょ、他の曲聴きながら曲作れないですからね、やっぱりそれですよね、やっぱ。
そうだね
そうなんですよ。価格別みたいなやつに関しては、うんまあ、多分こんなに分けれないと思うんですよ、今初級、中級、上級、プロ用みたいなのって、
うんうんうん、
カテゴライズが逆にこういう価格、こういうなんていうんでしょう、分類ってちょっと無理があるかなと個人的には思ってるので、
うんうんうんうん、
なんかちょっと違う形でちょっとやってみたいですね。
そうですね、
うんうん
うんうん、
はい、ありがとうございます、
はい。
続いてここからブラックフライデーお前に 買いそびれたものありますかっていう感じですね。最近本当コメントいっぱいありがとうございます。すごく助かります。私は去年からスピリット EQ だったのですが、今調べたらサウンドハウスで 1.2 万円で売ってるのを見つけてしまったので、今年の BF は終わったかもしれません。でその後同じ方からですね、あーパルサーマッシブが残っている、 BF は終われなかったっていう。
買うんですね要するに買うんですよね
そうですね、買いましょう。でバルハラの島はどうですかっていうことですね。バルハラ、あ、島リバーブについて話した時だかな多分。
うんうん、
バルハラシティ島は割と有名というか島の中ではよく出てくる名前ですよね。
うん、いいもんだと思いますけどね。
うん、続いて、はじめまして、なんでそんなに同じものがいるのってよく言われますそうですよね、
仕方ないです。
同じに見えてしまうけれども違うんだみたいな、
いろいろありますよね。もうね、その、うん、76だって何個もあってもしゃがねえだろっつう話をね、こうね。
そうですね。
はい。
はい。パルサーモジュラーも気になりますが、つい昨日出たキーボードのコンプレックス、うん、の方がコスパ良さそうです。そうですね。ちょっと気になってますね。ソフトも欲しいものいくつかありますが、自分が新モンタージュ、M でしたっけ、すごくそそられます。でも61件でも44万ってどうかしてますね。まあハード申請はもうそういうものですよ、うん、フラッグシップは。
言いたいことわかる。
はい。まあでも、ローランドさんのファントム、はい、もうそれぐらいじゃありませんでしたっけ、
確か。いや、うん、金額のはっきりはあれだけど。まあでも大体30超えてくるよねみたいな感じはするよね。
そうですね、そうですね。まあ最近はそんなぐらいの価格帯っすね。
うん。
どうしても。
ね、その世間的にいろんなものが上がったタイミングで鍵盤も漏れなく上がってると思うから。
まあそうですし、多分単純にフラッグシップっていうのをもう一段上になったって感じですかね。ここ20年ぐらい前から比べると。
うん。そうかもね。
より高みにみたいな。
はい、
感じだと思いますね。
なるほど、
ね、はい。で今年のブラックフライデーは UAD が怖いUAD なんかもう叩き売りですもんね、完全に。すげえみんな持ってますよね最近。
なんかね、いきなりわーって価格崩壊した感じがするけどね、
うん、そうですね。
まあなんかネイティブで使えたりとかするようになってるから余計、
うん、
ってこともあるんじゃないですか。
まああと値段でしょうねやっぱり。
いや、うん、それが多分一番最初でしょう、うん、多分ウェーブスと同じ状況になってるでしょ。
そうですね、それを見て私はもう買わんぞって心を新たにしましたね。別にそこで反抗する気もする必要もないんですけど、うんうん、ちょっとここに今改めて心を動かされないようにしようって思ったんですよね卒業組だったので、
あんまり僕は UAD にイメージがあんまなかったからなっていうのは。
うん、
どうしてもなんか、まあでもね、ネイティブだと関係ないのかな、そのなんか ラグい感じになりません？
あ、どうなんでしょうね。
もともとの時はネイティブ版は知らなかったんですけど、うん、その大元のその DSP 側の時はなんかちょっとカクカクするわけじゃないけど。
ああ、そうですね。DSP 版うち使ってた時はやっぱり結局のところレイテンシー問題。
そうそうそう。そこでなんかさ、うん、どうしてもその頭が残ってて、
はい、
物はいいのかもだけど、みたいな。ネイティブかみたいな感じに僕はなっちゃってたからなっていうのがあって行ってないっていうのがあります。
まあそうですね、せっかくこう脱 UAD をして他のメーカーで例えば LA2A だったりとかパルテックとか、うん、気に入ったの見つけたわけですよ。でまた戻んぐるんかいみたいなのが嫌だったっていうのが一番の理由ですね私の場合。
なるほどね、
はい、
うん、まあでもねいいんじゃないですか、使ってみていいものが
まさに。そうですね、まあ、いいものではあるのは間違いないと思うので、はい、
たまたま我々が多分ヒットしなかっただけっていう話ですね。
そうですね、もう過去は振り返らないっていうスタンスです。
はい、
はい、ニューラル DSP は周りでは激しい歪みを求めない限りはクリーンは軽いクランチのアンプを軸にして手持ちのペダルで歪みやコンプを出すからか、トンキングとコリの評価が高いですね。自分も蒸気と似た感じでマテウスを軸にしながらフェンダー系ならトンキング、ドクリーンのキラキラサウンドならコリーで使い分けてます。 BF で狙ってるのはオーディオモデリングのトランペットです。ブラスの使用頻度が高くなってるのと手持ちのだと立ち上がりや粗さの表現に手間がかかるので、あとセルがあれば後ろで鳴らしたりアンビエントチックなリードで使うようにシンセサイザー V の歌声パック数人分を狙っていますということですね。
うん、
ニューラル DSP のですね新作良くないですか。
まあ試せてないんですけどね、なんかデモ聞く感じは、
そうそう、あれすげえ日本的な音だなって思って、日本的って言っていいのか分かんないですけど、
うんうん、まあなんとなく言いたいこと分かるですよ。
日本の楽曲にフィットしそうだなって思ったんですよね。これがあのマテウス・アサトですね。
うん、良さげですけどね。
そうなんですよ。
うんうん。
でここまでがいただいたコメントなんですけれども、
はい、
もうこう番組半分進んじゃってますけれど今回のテーマなんですけれども、
はい、
あのギターの録音について、まあ、最後 の、 あのニューラル DSP にかけてってわけではなかったんですけれども、
はい、
最近のこの結構新しいツールが出てきて個人的には心を踊らせている部分も実はあったりするんですよ。
へ
ーへー、うん、っていうのも含めてこう最近のこうどんな感じの録音やってますかみたいな、どんなの使ってるとかっていうのも言ってみたいなと思うんですけれども、
うんうん、
堀田的には最近どんなよく使います？
うちはもうニューラル一択になっちゃってるな基本的には。
どの辺使ってますかニューラルの？
コリーとオメガで音足りちゃいますほとんど。
うんうんうん。その場合なんかどんな運用になってるんですか？クリーンだったらコリー使おうみたいな感じの使い方なんですか？
ね、なんて言ったらいいかな、うん、そんなに歪まないとかっていう意味で、うん、シングルコイルだったりとか、まあさっきのコメントもあったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
シングルコイルで軽めな感じで、
うん、
で、あのアンプの容積っていうかちっちゃいアンプのタイプから広いやつまで使えるから、
うんうん、
すごいあの網羅できる幅が広いんですよね。どうしてもなんかその激しいダーンってやつの歪みが欲しいんだったらコリは向かないんですけど、
そうだね、
あのストンプで少し歪み足していくようなイメージがどっちかというと強いと思うから、
はいはいはいはい、
設計っていうわけじゃないんだと思うんですけど、アンプドライブでドン出してほしいって感じだったらちょっとまた別なものがいいと思うんですけど、
うんうん、
っていうのか、まあでも幅が広いのと、あと何ですかね、空間系のあの作りが最初からいいので、
そうですね、
はい、
なんか実にな完成された音がしますよね、コリーとかは分かりやすく、
最初のパッチでアーティストのなんかその何ですかプリセットで普通に満足できちゃうんじゃないですか下手したら。
うん、可能性はあるかなって。
全然全然使いやすいですよ、うん、あのちょっとリバイブ深いかなぐらいだったらちょっとね削ってあげたりとか、
まあその辺ねペダルいじればいいだけですもんね。
そうですね、なんですげえ楽ちん。でも逆にそのオメガっていう方のオメガアンプワークスっていうやつのなんだ、うん、モデリングの方のやつは本当、はいはい、アンプ自体のものしか入ってないんですよ、
うん、
あのエフェクターが入ってない、うん、あー入ってるか、一応あのブースターはついてるけど、
うん、
それ以外ないんドカーンって出すんだったらそっちもいいよっていう。
なるほどね。
あとまあそっちもクランチは得意ですね若干まだ。真空管のなんかその入ってる入れなんつうの組み合わせであの歪み方が変わるみたいな、
はいはいはいはい、はい、
であるんで、まあそのなんだろう単純なアンプの感じで例えばカーン出すって感じ、うんうんうん、ハムがバカで出すとかあったりするんだったらそっちの方がラウドめな感じだったりするんだったらそっちが僕は得意ですね。
なるほどね。あのニューラルやっぱり何がいいかって個人的に思うかっていうと、
はい、
いっぱい入ってないことかなって思うんですよ。
そうだね、
アンプシミュレーターって結構両極端じゃないですか、めっちゃ何でも入ってますせ、うん、みたいな、
うん、
オールインワン系のスタイル、
うん、
が多分やっぱり主流かと思うんですけど、
うん、
その中でニューラルのこのプラグインラインナップって結構とんがってるじゃないですか、一個一個がこのキャラクターがはっきりしてるというか。
そうですね、
これ好きかどうかみたいなので決めれるっていうのは、
うん、
逆に迷わなくていいかなって思うんですよね。
そうだね、なんか、
まあ、その分数が必要になっちゃうっていう弱点もあるのかもしれないですけど、
ね、何を求めるかによるっすよね。なんかいろいろやりたいんだったらアンプリチューブとかの方が全然楽ちんなんじゃないですかって気がするけどね。
そうね、
うんうん、なんか例えばなんかそのフェンダーっぽい感じの音が欲しいとか言った時にどうしてもニューラルで頑張ろうとすると、うん、どれにするんですかみたいになるし基本的にはなんかその配弦系のやつがまあアンプとしては多いから、
まあそうですね、
うん、コリーとかの方がちょっとなんかあれじゃないですか、最近ではないけどあの後発のやつでいわゆるなんだかジェントっぽい感じの音とは違う感じの雰囲気のやつに出てたとか
も。割とでもアンプはあのリード系とクリーン系と両方入ってるもの多くないです？
多い多い多いと思う。
ジャンルがちょくちょく違うのがいいのかなと思うんですよねここ、うん、
うん。
実はあまり超歪むっていうジェントってイメージはないんですよ私ニューラルに。最初の方はそうでしたけどね、
うん、
最近は全然そんなことないよなって思ってる感じ かな。
まあその傾向は変わってきたんですよね。
うん、変わりましたね、だいぶ。
それこそなんかこれ以降じゃないですか。
ああ、そうかもしれませんね。でも、うん、そうなると、
うん、うんうん、だから僕もそれまでは完全にそのなんだろう、ジェントとかラウド系のなんか御用達な感じがしてて、
うんうんうん、
その音色にここうーんうーんってなってた時もあったんですけど正直ね、うんうんうん、だって1音色に対して結構な金額かかるじゃないですか。
まあそうですね、100ユーロぐらい、
まあ
うん、
今だったらあれかもしれないけど、当時はそんな風に思ってたから、
うんうん、
うーんって思ってたんですけど、それこそノリーとかめっちゃいい音するし
そうですね、
はい、そのままあれですからね、いい感じの音になるからな。でそこからなんか気がついたらなんかね、あのクリスタルクリーンみたいな感じだったりとか、 あとジョンペトのなんかね、
うん、あるね
とか出てきたりとかさ、っていうのがあるから、なんだろう、そういうなんかメタルクリーンみたいなやつも出るんだなみたいなとかさ
そうっすよ。まああとはニューラルは最近あのクワッドコーテックスとかもねすごい評価高いし、
うん、うん、なのでうちはもうそうだね、基本的にはニューラルが主軸です。
さっき言ってたちょすごい気になる最近ペダル、あのハードのペダルなんですけど、
はい、
フリードマン、
はいはいはい、フリードマン
のあの IRX って出たんですよ。
はい、
真空管を積んだペダルなんですけど IR も入ってるのね。であの BE ですよ、あのみんな大好きフリードマンといえば BE だと思うんですけど、系のサウンドですね、うん、
見た目は超渋いね。
うん、
13万すんだ。
いやこれがですね、本国で買うと500ドルぐらいです。国内だと倍以上になっちゃうっていう。
なんで輸送とかでかな、まあまあわかんないけど、
まあ代理店取っちゃってるとねどうしてもっていうのはあるんですけど
あ、てかもうレビューに書かれてるわ。
あ、本当に、
うん、日本価格が高い、米国だったら500-499ドルで販売されてますって書いてるね、うん、
まあでも本当にこれはですねめちゃくちゃ音良かった。あの YouTube で見てるだけなんですけど、おおフリードマンやんみたいな音がしてて、
うん、
やっぱ真空管でいいよねみたいな、感じですね。まあこれもねそんなに汎用性のあるペダルでは当然ないんですけれども、これしか出ないからね、
うん、
なんですけどこの500ドル、うん、まあでもねフリードマンが本気ペダルみたいな感じで、
うん、
フロアプリアンプって表現でいいんですかね、プリアンプペダル、
はいはいはいはい、
うん、というのは面白いですよね。
そうですね、すごいね。
あとあのトーン X のペダルとかも人気あるし今、
ダルモノはね結構ね、
うん、進化しましたよね。
進化しましたよね、そういう意味でね、本当ね、
うん、すごいと思うこの辺。なんでも、うん、ちょケンパーが逆に今遅れちゃってる感じですかね、この辺のカテゴリーだと。
ケンパーはケンパーのイメージだね、本当にね、派生してどうこうって感じはあんまないかな、うん、
まあギター弾かれる方はやっぱ一番なんて言うでしょう、こだわりたい部分というか心躍る部分かと思いますので、いろいろ試してみるとやっぱ面白いですよねっていう中で、ちょっと個人的に一押しは今 IRX なので、もしまだあの聞いたことないよって方はぜひチェックしてみてください。あのいろいろレビュー動画とかも上がってるんで、もう、
うんうんうん、
まあ、まだ一月ぐらいですかね発売されて。
いいですね。でもね
うちの場合だとやっぱり未だにハードのアンプシミュレーター使っちゃってるんですけど、
うん、
あのいくつか使うものを逆に絞っちゃってる感じですね最近の使い方は。あのクリーンクランチ歪みみたいので、まあ、10個ぐらいずつプリセット作ってるんですけど、あのベーシックな、
はい、
あの方向性っていうだけですね、
うんうん、
マーシャル、JVM 系、レクチ系、それこそフリードマン系、5150系とか、
うん、
まあ、そういうのでいくつかシンプル系のルーティングを作っといて、そこにちょい足しちょいじりで作っていくみたいなのが最近多いですかね。皆さんどうしてますか、逆にホリッター的にはどんな感じで音作っていくんですか。これもうゼロベースでパンパンパンみたいな感じでやっていく系。
うん、
ああそうなんだ。
割とね
変にプリセット作ってしまうと似たり寄ったりな感じになってしまうっていうのもあるんですけどね。一個
なんかねそのなもうその幸いにもですけど、はいはい、うちの場合はそのオメガベースでやってるので、
うんうん、
なんだろうアンプ使ってんのと変わんないですよ。
あなるほどね。
そのアンプのパラメーターで触って終わりだから、
うんうん、
あと やれることってあと弾変えるぐらいしかできないんですよ。
あまあでもちょっとちょっと話はそれるかも分かんないですけど、
はい、
アンプのヘッドってそんなにいっぱいいらないよねっていう派閥なんですよ私も。
うんうんうん。
あ本当ですか。 言っても
いっぱい持ってんじゃんって思うから
まあまあいっぱいいっぱい入ってるっていうのが正解ですよ。でその中でなんか全部使うかって言ったら全然使わないし、使ったことないモデルのが、うん、プリアンプの方が多いと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそのなんだかんだやっぱ私はオーセンティックなど真ん中の音を使うことが多いんですよ。
はいはい、
ベースマンとかツインリバーブみたいな、
うんうん、
そうなった時にはあんまりこういろんなアンプタイプをいじくり回すよりかはみたいな、ヘッドの部分はパッと決めちゃってキャビでいじっていくってこうやって方が楽だなみたいなね。
キャビでいじるね、沼だよな、うん、でも
そうですね、キャビもね大変なんですけど大変なんですけど、はい、まあ、そこもある程度だからそこを大変やっていくと大変なのでプリセット作っちゃってるんですよね。
うんうんうん、うん、
でロードしいくつかロードしといてみたいな。
はいはいはいはい、好きなやつのリストはなんとなくこっちもポイポイってやってはいるけどね、うん、
本当にこれ好きか好きじゃないかじゃないですか。
あとはなんかマッチするかしないかみたいな。
そうですね、
うん、
うん、というので、
うん、
ある程度そこはパターン化できているのかなっていう気はしないでもないですけどね、個人的には。
ああそう、
うん、
なるほどね。だからそのなんか結局 IR の音がでどうこうってやつで一時期わーわーずっと言ってて、
はいはいはい、
最終的にうんめんどくせえなそれってなってきたんですけど
あのよくわかんなくなりますよね。
そう結局はなんかこれ何が正解なんよっていう風になってくるから、デゴト感で好きなやつをなんかもうピックアップしといて、うんうん、なんかこの曲にはこれがみたいな風なことやってったらなんか日が暮れちゃうから。
そうだね、
うん、だったら別のところに頭使おうぜっていうか時間使おうぜっていう風に思ってきてるところになって今至っている
やっぱなんだろう、 IR によっても使い勝手のいい悪いってやっぱあるじゃないですか、はい、まあ、それ自分の好きの好みのところに当たってるかっていうのももちろんあるんですけど、
うん、なんか ね最終的にだってさ、プレイヤー視点でいいんだっていう風になったっすよ。
あ、まあそうだと思いますね、はい、
うん、なんか後になってからエンジニアがだってじゃあキャビ買いに来るかさ、買いに来ねえだろっていう話になるわけで、うんうん、で、うん、考えたら、まあ、そこは自分の好きな出音でいいんだな一旦っていう、その頭切り替える前まで、
う
ん、
ああまあそうですね、
うん、にしちゃったっすね。
そう間違いないっすよ、
うん、ただその逆に、
うん、
PA とかから出てた、うんうん、うん、ディーゼルとか前まで使ってたんですけど、はははは、あの辺とかの、うん、なんていうの、もともと IR が入った状態のやつで他のやつはあんま使えないよって状態になってるやつが、うんうん、今使いづらくて困ってるっす。
ああなるほどね。
なんかそこなんか抜けられないんじゃないですか。
うんうん、あオフできませんでしたっけ。
できなかったと思うんだよな
本当に。
不勉強かもしれん。いや アンペグはできた。アンペオフっていうかそのなんていうの、他のやつは使おうねっていうモードがあるんだけど、
うんうんうん、なんかできた記憶がありますよ。
できたのかな、できなかった気がしてなんだよっつって逃げたの、うん、
あそうなんだ。
とかその昔のやつ、あのベースこそベースデュードとかもう使うけど、
うんうん
うん、使うときは使うけど、なんか IR 入れてなんかちょっとモダンなことがしたいとかっていう時には向いてなかったイメージがあるんだよね。
うん、まあね、
そこら辺が難しいなと思っちゃった。
まあそうっすね、
そのまま使っても別によか悪かないけど、ちょっとやっぱりその、うんうん、なんていうのかな、最近とちょっと一段階前の音がする気がしてしまって、うーんっていう風に個人的になっているっていう。
そうです、ね、
感じですか、うん、
まあ古いしね実際。
そうだね
現実、うん、
うんうんうん、そういうのが最近悩みの種ですね。
なるほどね、
悩みの種というか、うん、なんかいい感じに使えないかなっていうか、再活用できないかなみたいな感じになっている気持ちって言ったらいいですか。
うんうんうん
うん、ちゃんとがっちり調べたらもしかしたら、うん、抜けるのかもしれない。ディーゼルはでも抜けなかったと思ったんだけどな、あできないと思って。
いやでもあれこの間いろいろ触ってたんですけど、あそこにもフリードマンとかあるじゃないですか、
うん、あるね、あるね、
あやっぱ IR っすね、
はい、
犯人は犯人ってわけではないですけれども、
原因
は
だからそのねあれでしょ、そのもなんつうのモダンだねって言わせるところというかさ、立体感みたいなやつだったりとかさ、うんうん、そういうところの部分っていうのが IR に行くんでしょって気がするんだよね。
そうですね、
うん、2個重ねればいいじゃんってことなのかってちょっと一瞬思ったこともあったんだけど、なんていうの何も考えずに脳死でいけばもういいんじゃないのって思ったんだけど、うん、でもそれでも気持ち悪いじゃん、
うんうん、まあそうだね、
なんかね気持ち的なところで、うん、っていう風に試してみようかな今度。 もしかしたらそれで意外、いえ、それでいい効果になってくれさえすればさ、別にぶっちゃけどうだっていいんだもんって。
まあ、まあそうだね。でも、複数 IR を使うのは、それはそれでまた難易度が上がりますからね。音の幅が広くなる分。
そうだよね。うん。
なんでしょう。だから、リアルアンプで、ここに57と421立ててとか、
うん、
いくつかこう、おなじみの906立ててみたいなのあるじゃないですか。
うん。
今日のお約束みたいな。
うん。
それがなんか、そのまま、何も考えずに IR で再現するとなんか残念なことになることが多くて、やっぱり、
うんうんうんうん、
理論ベースじゃなくてサウンドベースでやっぱ考えなきゃいけないよなっていうのをすごく感じるのがそういうとこですかね、 IR に関しては。
そう、
ね、
そうかもしれん、うん、
ある意味では定番のセッティングなんか一回忘れちまえみたいなとこなのかもしれませんよね。
なんか よくも悪くもさ、このジャンルってさ、なんかそのトッピーなこともできるじゃないですか、
うん、そうですね。
なんでそれをだから逆手に使ってもいいのかなっていうふうに思う気持ちですよ、どっちかというと。
あそうね、うん、でも一個あるのはさ、
うんうん、
これあくまで個人の感想です、
はい、
あの R121 ロイヤー、
うん、
リボンマイクは外さねえと思ってるんですよ。
外さないとは、
そんなにイメージと離れない。だからドラム音源でいうとラディックみたいな感じ、
うん、
なんかどの音源でもラディックはみんないいなみたいな、ないです、
うん、なんかまあ言いたいことわかるよ、うん、
に近い気がして、あのリボン、
うん、
だいたい入ってるじゃないですか、ロイヤーのリボンって、
うん、
どのアンプシミュレーターにも、
うん、
それは結構イメージそんなに離れないなって思ってるんですよね。
逆に リボンマイク使って撮ってるっていう話をちょいちょい聞く反面、僕自分でリボンマイクを立てて録音したことがないので、うん、ちょっとあれなんですけど。あ、本当に？ないない、うん、
リボンマイクはいいですよ。やっぱ121が、まあ、超定番ですけどね、
うんうん、だけどなんだろう、音がいいっていうのは分かるよ。あの
なんか
モデリング側の方の
聞きなじみがある、うん、すごくギターのに対して聞きなじみのある音がしますね、
うんうんうん、だから一時期そのなんだろう、リボンのやつ欲しいなとか言った時があったような気がするんだよな。
うん、まあね、ちょっと
ただそのね、その管理とかね、その辺の部分でなかなか難しいよねみたいな感じのとこがあったんで、
うんうん、
どうしようみたいな、アクティブリボンかとか言って、でもなんでアクティブリボンになるんだみたいな風になって終わったんですけど
はいはいはいはい、
そうそうそうそうそう、でその辺がちょっとうんではあったけど、でもそのなんていうかな、音自体がいいなっていう風に思うのはあるよ、うん、
個人でなかなか今からリボンマイクを買うっていうのはなかなか難易度高いんだとは思うんですけどね、
うん、
とはいえなんかシミュレーターだったりするとそんなに外さないマイクチョイスなのかなっていう感じだったってだけですね。
はいはい
はい、
いいですね、
まあ、みたいな感じで、
うん、
なんか皆さんもおすすめのシミュレーターとかアンプモデルとかあったらぜひぜひ教えてください、
うん、
はい、ということで、はい、今回のポッドキャストについてのご感想ご提案とのコメントお待ちしております。 YouTube でご覧いただいている方は YouTube のコメントに、ポッドキャストでご視聴の方は Twitter もしくはホームページのお問い合わせまでお気軽にコメントください。あ、 Twitter かっこ X かっこ閉じ、また YouTube メンバーシップも行っております。今後メンバー限定のコンテンツも増やしていきたいと思っておりますので、ぜひそちらもご検討いただければと思います。
はい、
はい、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。